リサとバヤの SG ラジオ。
皆さん、こんにちは。
こんにちは。かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
日々老化現象と戦っている SG 館長のバヤです。
著しい老化は何なん？
膝とか腰とか、もう湿布だらけよね。
あかんやん。ここ最近貼ったことないけど。
湿布はすごいよ、うち。ロキソニンテープが いっぱいある。めっちゃ貼ってる、私。
全然ないわ。
まあ、今も貼ってるけどね。こう、背骨を対象として左右に貼っている。
おばあちゃんやん。
おばあちゃんやで。ほんと、ダメだよ。毎日、ひいひい言うてますわ。
ということで、私もね、何かと体力の衰えを感じている SG 会員のよしみです。よろしくお願いしまーす。さあ、今年は例年より早めに6月に、会員さん対象の無料コンサルを行いました。で、もう時間は経ってしまってるんだけど、本当にリサちゃん、バヤちゃんお疲れ様でした。今年はね、対象の会員さんがなんと180人以上いたんだよね。もうほんとすごい。お疲れ様でした。
ねえ、すごいね。1ヶ月で180人すごくない？めっちゃ目が疲れた。
私はでも今年も気ままに勝手に喋らせてもらいました。
そうね。喋り散らかすだけやね。
そう、そうやで。今日喋っただけ。
何にもない。手が疲れなかった？
そう。動いて肩こりとかにはいいと思う。めっちゃ動く。
でも去年はね、だいたい140人ぐらいだったの、数えたら。そう思うと、もう本当に会員さんも増えてきたよね。
こんなに増えてる？
らしい、数えたら。
入会制限かけてさ、毎月入会できる人の数を減らしてるのに、なんかそんなに増えたか？みたいなイメージはね、1年で見たら結構増えてるんかな。
でも入会制限をかけた上で入会者は増えてるから。
でもずっとしてるじゃん、もう入会制限。
そう。だからもうこれ以上は入れられませんよっていうギリギリのとこでストップはかけてるけど、それ以上に入りたいって人が今来てくれてるから、結局全体的に去年よりも入った人数っていうのは多いはずなんだよ。
まあありがたいことやけどね。
私もだもん、全然そんな増えたんかなっていう感じや。なんか夏休み前だったから、まだ自分自身にすごい余裕があったのか、去年より増えたっていう感じは全然しなかった。
話してる方はね。
7月に会った時はね、やっぱりもう後半、下旬のところが夏休みに入っちゃってるから、予約する人もしにくいし、私たちも子供たちがもう休みだしっていう感じになるけど、6月はね、丸々使えるから、逆に丸々平日、土日、全部使ったって感じがする。
それはする、それはする。
そうね。もうカレンダーがすごいことになってたもんね。もう真っ黒。ある意味真っ黒って感じで、本当にお疲れ様でした。で、はい、それでね、いろいろ調べたついでに、会員さんたちのお子さんの年齢を調べてみたんだけど、今、一番多い層が、園児さん、保育園とか幼稚園児さんと、小学校低学年のお子さんなんだよね。で、面白いことに、ちょうどどちらの層もね、同じ人数だったの。だいたいね、100人ずついて、200人子供はいるわけよ。会員さんの。
ここの層だけでってこと？
そう。小学校低学年と園児さんだけで。
で、それ以外もいるもんね。
そう、他にもベビー世代もいるし、小学校の高学年だったり、中学生、高校生なんかもいるから、本当にね、年齢層もかなり幅広いよね、と思って、びっくりしたこと。もうこんなに多いとさ、もうもはや悩みも多種多様すぎるから、こうやってラジオでまとめるのも結構大変かなと思うんだけど、どう？傾向的にはそれでもやっぱり似た悩みってのは多いの？それとももういろんなのありすぎって感じ？
そうね、そう、子供の年齢層も幅広いし、兄弟で年齢層の幅広い人もいるじゃない？こう、兄弟がギュッと詰まってる人もいれば、上は高校生で下はなんか幼稚園ですみたいなさ、人もいるから、こう、改めて考えると、こう、ベビーから高校生までいろんな相談を受けてるんだなっていうのを、思う。なんだけど、なんかそれが当たり前になりすぎてて、なんかあまり何って思ってない。こう、幅広いから大変とかも思ってないし、それがどうとも思ってない。 ね、悩みは確かに似たような名前、悩みも多い。でも、同じ悩みに対して、どういう感情を抱くとか、まあそもそもの原因も違うし、どう対応してもらったら納得できるかとかは、もう本当に人によって様々だから、悩みが似てるイコール、こっちも同じアドバイスをすればいいっていうわけではないから、なんかそういう面では同じ傾向の悩みがあるからといって楽っていうわけではないなって思うかな。
悩みのさ、ざくっとしたカテゴリー分けはできるかなとは思うけど、リサちゃんも言ってるように、私たちにしたらさ、同じ風には答えられないよね。あと本当に偶然なんだけど、一日の中で悩みカテゴリーが被るとかが、なんか今年多かった気がする。あれさ、その話さっきも聞いたわ、みたいな。今年は。
なんか似たような悩み、午前中も聞いたな、みたいな。
そうそう、そういうのもすごい
確かに多かったかもね。
いや、私もさ、もう一応9年ぐらいおうち英語をやってるんだけど、もうこれは個人的な感想かもなんだけど、今は取り組み方も本当にすごく多種多様になってるから、こう会員さんが使ってるもので、リサちゃん、バヤちゃんが知らないサービスなんかも出てきたりしてるんじゃない？
もちろん、もともとさ、私も情報収集すごいするとかっていうタイプでもないし、もうサービスとか教材もどんどん新しいの出てきてるから、もういっぱいありすぎて追いつけないよね。で、まあもちろんさ、仕事上ある程度の情報は追いかけるし、調べたりとか使ってみたりとかもするけれども、まあやっぱり自分である程度教材とかの情報をゲットできて、さらにもっとなんか突っ込んだものを、情報とかをもっともっと欲しいみたいな人は、私とかよりも、こう自分以上に新しい教材とかサービスがもう大好きで、そういうのを研究するのが趣味ですみたいな人に話を聞く方がいいんじゃないかなと思ってます。やっぱコンサルも強み弱みがあると思うし、うちはそういうところじゃないかなと。で、ただなんかみんなやろうと思えば教材とかの情報は結構得られてるのすでに。で、なんなら得すぎだろっていうぐらい得てる人も結構多いのね。でも、何が問題って、その中で、どれが自分たちにとって必要で、何が必要じゃなくて、それをどう使うかっていう正しい情報が得られてないなっていうのをすごく思う。なんかそこの部分が、まあ大事かなって、うちは思うかな。
もうさ、情報に関しては私なんて、今のおうち英語界隈ではさ、浦島太郎状態なのよ。で、みんなの方がよっぽどいろんな情報を知ってるし、なんか使ってるんだけど、でも、まあ、いつも言ってるけど、私が今おうち英語始めてたら、もう絶対情報の海で溺れてたと思う。取捨選択ができなさすぎて。
だから、まあ、情報がたくさんあるっていうのは、何でもね、一長一短だから、そこは、まあ、うまく使いつつ、根本のところを、みたいな感じかな。
そうだよね。まあ、こう、いろいろ何年経っても、おうち英語の歴史がどんどんつながっていってても、こう、教材が多種多様になってても、根本的に大切にすることっていうのはあんまり変わってないと思うんだけど、さっきりさちゃんも言ってたように、SG のコンサルは、どのサービスや教材をどうやって使うかっていうよりは、基本的に心持ちとか根本的に大事なところにフォーカスしたコンサルだから、ね。
で、サービスとか教材をどう使うかっていう話ももちろんするし、それもいいんだけど、どう使うかを決める根拠となるところが心持ちとか根本的に大事なところだし、その人それぞれの個性とか状況も重要。で、そこを重視するコンサルっていうイメージでやってるね。で、表面的には似たような悩みでも掘り下げると、案外違うところに原因があるなと思うことも多いのね。でも、その一方で、表面的には違うな悩みでも、人としてとか親としてとか、根本的なところの共通の思いとか悩みが原因だなって思うこともあるから、まあ、人それぞれってことにいつも落ち着くよね。
まあ私は絶賛ネガティブ人だからさ、こうみんなの悩みにはすごく共感できるのね。もうそれ一緒やで私もっていう。でも、もしもさ、私と会員さんの二人だけのコンサルだったらもう沼にズブズブにはまってしまってその先には進めないからね。もうなんか共感を勝手にしたいだけして、あとはもうリサちゃんに丸投げなわけよ。リサちゃんに光の見える方にこう引き上げてもらわんと、二人でこう暗い沼の底にずっといるわ。あのコンサル、うちの。
まあでも共感してもらえるってところがまずあるから、じゃあどうしようかっていうところにさ、気持ちを持ってけるっていう部分もあるから、本当に二人で、なんていうの、役割分担してるイメージをね。で、私は共感力があんまりないから、その、うんうん。バヤちゃんが、うん、すっごいわかるよ、すっごいわかるよって言ってるところは、私は割と静かに見てる感じ。
全然私わからんわってバッサリ行くからね、いつも。
なんか、それをわか、なんかまあ、もちろんそういうふうに悲しくなるっていう気持ちはわかるんだけども、私は共感はしてないかな、うん、私はそう思わないから、うん、そう感じないからね。でもそこを嘘つくことも必要ないし、バヤちゃんが本当に共感心からしてればそれはいいと思ってて、で、その後どう解決するかっていうところを話し合わないと、結局なんか、育児中でさ、同じ年代の子供を持つ親同士が集まって、よく話し合うけど、結局何も解決せずに、そういうことあるよね、うん、大変だよねって悩みを共有するだけで堂々巡りっていう。で、それはそれで一つありなのよ。別に安心できるっていう気持ちではね。でも解決に導かないじゃん。なんかそこをするのが、まあコンサルだから、両方あったら鬼に金棒かなっていうイメージでいいんじゃない？本当に共感できる人と解決法を探りたい人が二人でペア組めば完璧やん。
ちょっとちょうど女心をちょうどね、転がせるようなさ。バランスだよね。聞いても欲しいし、解決もして欲しいし、みたいな。
そうね、そうね。
じゃあ、いろんな悩みが本当にあると思うんだけど、夏のコンサルの性質として、こうすでに SG でおうち英語を整えた上でのメンテナンスとしての役割っていう面もあるから、おうち英語を始めたばかりの人とは違った相談なんかも多いのかなって思うんだけど、特に悩みはないけど、今後の計画を一緒に考えてみたいな人も結構多かったりするんだよね。
うんうん、そうやね。なんか車で言ったら、有料コンサルが保証した時の修理で、夏コンはメンテナンスとかなんか車検っていうイメージ。でも、まあメンテナンスでも有料でしっかりしたいっていう人もいるし、そういう人はまあ追加で有料コンサルもメンテナンスとして使ってるかな。で、メンテナンス目的の夏コンでは、おうち英語について話すことが特にない人も割と多くて、まあ問題はないけどちょっと話すみたいな。うん、単に近況報告だったりとか、英語に全く関係ない相談事も多い。で、確かに有料コンサルの方が英語の話は多くなりがちだけど、それでも英語に関係ない相談事は有料コンサルでもされるから、まあやっぱり人それぞれ、うん、話したいこととか、その時にやっぱり自分の気持ちを、こう、気持ちに影響してることとかをとにかく誰かと話したいとか、解決法を何かさ、探ってほしいとかっていうので、コンサルとか使ってくれはるから。
うんうん。もう長い会員さんだとさ、もう7回 ?8 回のナッツコンやん。だから、英語の形はもうできてるし、とりあえず英語は続けてますって感じで、だからまあ、近況報告とかさ、さっきも言ったけど、子供が大きくなったなりの悩みがポロッと出たりするかなっていう印象かな。
ということで、結構前置きが長くなってしまったんだけど、今年も多かった質問や印象深かった質問をはじめ、どんなお悩みがあったか、今から掘り下げていけたらいいなと思ってます。ということで、まあ多かった質問なんかをこれから言っていこうと思うんだけど、まず一番最初が、とにもかくにも周りがよく見えすぎる。SNS にはスーパーキッズしかいないし、落ち込んでしまう。というお悩み結構多いと思うんだけど、どう？こう最近は X を通して SG を知って入会してくれる会員さんがすごく多いから、結構普段から X を見てるっていう人も多いのかなと思うんだけど、やっぱり SNS の影響はなかなか大きいよね。
うん、大きいね。X 経由で入会してくる人は割と X 見てるんじゃないかなと思う。で、全体、会員さんの全体の割合で言うと意外と全然見てませんとかっていう人もいるから、そんなに X 民がすごい多いわけじゃないんだけども、もう X 民でもインスタ民でもとにかくみんな周りの芝がめちゃくちゃ青く見えてるし、周りの芝しか見てないっていう感じがすごい。のね。でも、周りも、みんなその周りを見てるから、誰かは自分の芝を羨ましそうに見てるもんなんだけど、全然周りの芝しか見てないから気づいてない、だと思うね。うん。あと、なんか自分の芝を見るときは、自分の芝は、割と青々としてるのに、こうなんか虫に食われた、ちょっと枯れた一部分だけを顕微鏡で見て、枯れてる、うちの芝ダメみたいな感じで、ざわついてるイメージかな。 なんかなんでかな。私は普段いろんな人の悩みを聞いてるからなのか、もともとこうドライな性格だからなのか、人がスーパーキッズに見えるように投稿してればしてるほど、なんかはすごいねって素直に思うけど、それと同時に、まあどうせこんな投稿したって何かしら悩みもあるだろうし、裏もあるんやろってすごいある意味冷めて見てるから、全然別に周りが必要以上に良さげには見えない？で、なんか例えばさ、カフェに行って、SNS 上げるときって、一番良さげな配置を考えて作って、一番良さげに切り取れる場所を選んで、その中でも映える部分をクローズアップして、フィルターかけて持って出すやん。だから普通に考えて、周りも同じことしてるわけよ。そしたら、なんか、スーパーキッズに見えるって言ったって、スーパーキッズしかいないわけがないやん。周りが悩んでないわけがない。そう、それがなんかもう冷静に見られないんだったら、SNS なんかやめたらええのにと思う。
もう出た、もう、サイボーグリサというマインド、もう命名だわ、リサちゃん。サイボーグリサ。い
サイ
て、
ボ
そう、もう、本当にそう、言ってることは、もう間違いない。間違いないけど、私もさっきも言ったけどさ、今の SNS 時代におうち英語始めてたら、もう完全にそうやって落ち込んでたと思うのよ。普通にみんなできてるし、それに比べたらこんだけうちはやってるのにってなってたと思うんだよね。でもさ、今自分の子供たちがね、二十歳超えの子とかも出だして大きくなって言えることは、おうち英語ってその子その子一人一人を見ながら、その子なりの優先順位を考えて、こうしたらいいかな、ああしたらいいかなと思って、細々とでもやっていってたら、その子にとっては最大限のプラスになるのよって、めちゃめちゃ言えるのね。胸を張って今ね。今だったらね。だから、SNS を見てへこもうってなりそうな前に、こう自分の今目の前にいる子供ちゃんを見て、ああ、1年前と比べたらこんなことできるようになったんやなとか、昔の子供ちゃんと今の子供ちゃんを比べてみてほしいなって思う。
せっかく SNS に投稿してるからさ、人の投稿じゃなくて自分の過去の投稿を見るといいかもね。
めちゃめちゃいい。
ね、きっと
私、
比
自
較
分
で
の
き
過
る
去ブ
し。
ログとか、自分の過去ツイートしか基本見ない。
私は自分のやつ見ないけどね、もうすごい穴に入りたくなるから。
あ、そう。なんか、あ、子供たちこんなんやったね、みたいな。俺、なんか、人の投稿は多分みんでもええかな、みたいな。
いや、その時の自分のマインドとかが思い出されて超恥ずかしくなる。だから、SG のラジオとかも聞かない。
あ、そうなんや。私
もう
は
穴に入りたく
自
なる。
分の編集最高やなとか思いながら自己満足。
ほら、この隔たりすごいよ。リサバヤの隔たり。
面
超
白
ベルリンの壁並みのこう隔たりがある。
い。では次はこちらです。毎日頑張ってるのになかなか思ったような発話がなかったり、英語に興味を持ってもらえない。言ったらどうしたらいい？こう、なんだろう。みんなうまくいってそうで結構。やっぱさっきの自分の芝は枯れて見えるみたいな感じでさ、悩んでる悩みだったりするのかなと思うんだけど、ね、少し理想が高めで、ついついそう思ってるっていうケースもありそうだけど、どう？
そうね。なんか毎日頑張ってるのにとか、英語に興味を持ってもらえないとか、理想が高めなのに現実はみたいなパターンは結構最初の方でしっかり、まあ軌道修正かけちゃうから、あんまり懐こんでそういうところをこう相談に乗ることは逆に少ないかなって言われてみたら思う。で、まあ思ったような発話がなかなか出ないっていう悩みはまああるけどね。多分、教材とかノウハウとかばっかり情報を集めてたりとか、語りかけとかなんか多読とか子供への英語イベント、子供が絡める英語イベントみたいな、こう一つのわかりやすいやり方を推してるところだと、こう親は食いつきやすいんだけど、そういう悩みの根本的な原因の部分が解決しにくいんじゃないかなってすごい思うかな。
悩みの根本的な原因の部分、もうほんとその一言に集約されてると思うわ。とにかくみんなこう、はい、深呼吸してってこう、思う。日本で生活してる以上、おうち英語は、まあ、石の上にも3年どころか5年、10年のスパンで見ないとダメだと思うから、もう慌てないでって思う。
でも SNS を見ると慌てるんよね。
うん。
うん。
慌
だ
てる。
から SNS とかみんなってことよ。
いやでも情報を取るには SNS だからすごい難しいよね。教材の情報とかはね、そっちがきっと一番取りやすいからね。でもそうね、そういう時こそ深呼吸して、石の上にも10年って思ったらいいのかもしれないね。うん。
そう
じゃあ
ね。
次のお悩みです。おうち英語の教材やサービスが多種多様になってる中、物欲がありすぎる。一体どれを使ったらいいの？ついつい買っちゃうけどどうしたらいいの？っていうお悩みです。ね、何年経っても物欲からは抜け出しにくいって人も多いんじゃないかなと思うんだけど、さあどうですか？
そうね。まあ、物欲をなくすことは難しいよねって、私またサイボーグって言われてたけども、物欲はあんまりないから、なんか、共感、心からの共感は正直してないんだけど、まあでも、その物欲があることがダメとも別に思ってないし、別に物欲があっても構わないと思うんだけども、なんか大事なのは、優先順位の付け方をしっかり分かってるってこと？だと思うので、まあ、それが難しいのも分かってる。うん。優先順位も、英語の力をつけることを基準にするのか、子供の楽しみを基準にするのか、親の気持ちを基準にするのか、やっぱそれぞれのバランスも人によってさ、妥協点が違うから、そこをしっかり分析して優先順位を決めることが必要なのね。だけどそもそもそれが自分でも分かってないっていう人も結構いるし、決めきれない人も多い。で、SNS 見ると惑わされちゃうし。うん。で、あと、その物欲のせいで、アバタもエクボになってることがすごく多いなって感じるのね。教材とかもみんなが使ってるからとか、なんかカリスマママがおすすめしてたからとか、もうとにかく良さげに見えて物欲が寄り増してしまうみたいな。うん。SNS の講座よね そういう時も、やっぱその教材のメリット、デメリットもそうなんだけど、その子に合うのかどうかとか、今必要なのかどうかっていうのを、冷静に見ないといけないなってすごい思う。でもそれがすごい難しいみたいだから、それぞれの人の話をよく聞いて、もう私が決めるわ、みたいな感じに、コンサルでは言ってるかな。うん。でもまた結局物欲って出てくるから、その度に分析して、まあ、初めは決めてあげる。こっちがね。でも、それを少しずつしていくことで、なんか、こうやって優先順位決めればいいのかなとか、こういうふうな判断基準で私は考えていけばいいのかなっていうのが分かってくる人も多いし、コンサルの時も、こうすればいいよだけ伝えるんじゃなくって、こういう判断基準であなたはこういうふうに思ってて、これを大事にしたと思ってる、だからこれじゃないみたいな、こう、どうやって決めるかっていうプロセスを私は話すようにしてるのね。なんかそれによって、まあ物欲と戦いながら納得できるものを選べるようになればいいなっていう感じでコンサルしてるかな。はい。
さっきからさ、私動画いばあさんのように昔を懐かしんでるけどさ、昔もあったからね、猛烈に教材が欲しくなる病気、略して猛教病。もうこれはもうずっと、もう20年前から普通にあった。もっと前からあったかもしれない。で、なんか私だって買える範囲で、こう、巷で良いと言われていたワークとか買ってたわけよ。で、お金に余裕があって、集めて楽しめる人だったら買ったらいいねん。経済回したらええねん。ただ、買って使いこなせてないって感じて、ストレスになるんだったら、もうリサちゃんが言うように取捨選択して買わないことが大事だよね、と思う。
うん。うん。そうそう。だから必ずしも、取捨選択することが全て正しいっていうわけではなくって、やっぱりその買うっていうことによって、親の気持ちがものすごく満足できて、じゃあ次っていうふうに思うのであれば、それも一つ正解だろうし、なんか、必要なかったとかさ、無駄になることを買わないことが正義でもないじゃない？うん。だからやっぱりその人の状況によって、まあそれはいらないかもしれないけど、まあ買っちゃってもいいんじゃない？っていうのも優先順位の一つとして判断基準があるからさ、なんか一概にはやっぱりそういうとこも言えないよね。うん。なんかこれは無駄とか、これはマストとかっていうのよく出てくるじゃない？なんかマストアイテム5つとかさ、なんか買ったら無駄5つみたいなさ、いやもううるさいわとか思うね あなたの判断基準じゃんって思うめっちゃ うん。なんかそういうのにあんま振り回されないように、うん、できればいいのかな。買ったら買ったでもう満足すればそれでいいじゃん。
本当。いや、でも本当そこがね、言って難しいところだから。 こうやって話を聞いてもらえるのはありがたいよね。さてさて、まだまだ話したいことはたくさんあるのだけれど、お時間になってしまったので、この続きは次回にやっていきたいと思います。さあ、ここまで聞いてくれてありがとうございました。それでは、バイバーイ。ビビビッ。